Shigeru Kajiwara, Talk to Talk.
世の中、リストラ、大型倒産と不景気の風が吹き荒れ、自然環境にも様々な変化が起こっています。そんな中、ついに覚悟を決める時が来た。こんな風に警鐘を鳴らす方がいらっしゃいます。あの、さらばモスクワグレン隊以来、常に時代の風を捉え、世に数々の名作を送り出してこられたこの方。今月のお客様は、作家でありエッセイストでもある、ご存知、五木寛之さんです。今朝のキーワードは、人間の覚悟。
五木寛之さん、人間の覚悟、新潮新書。今日はその五木寛之さんにお越しいただいております。おはようございます。
おはようございます。
いやこの本を拝読しまして、本当に覚悟がないなというふうにつくづく思うんですが今日瞬間的な私の覚悟は、
はい、
五木寛之さんを前にして喋りすぎないというこの大きな覚悟、それから五木寛之さんと同じ高々6畳間ぐらいのこのスタジオに一緒に存在しているってことをかみしめようっていう、そういう覚悟でやってきました。
なるほど。僕の覚悟はいつもちょっとね、ゲストで出て喋りすぎるんでね、今日は非常にこう寡黙に
じゃあ今日黙り合っちゃうかも分かりませんけど、
いえ沈黙もまたねラジオではすごい大切なものなんですよ。そう
です。でも今日の私の覚悟はあまり喋らないっていうことをはなぜかと言いますと、好きだったり尊敬してたり本当に惚れ込んでる人を前にした時に、おそらく人はベラベラ喋ると思うんですね。そうすると絶対そいつはモテないんですよね。モテる男って多分どうでもいいやぐらいなこう構えで割とこう聞き役に回ってんじゃないかと思うんですよね。
なるほど。
今日絶対なりがちなのは、五木寛之さんについて僕こんなにしてんですってことを、ベラベラベラベラベラベラ喋る可能性がすっごいあるんです。
いやそれは嬉しいですけどね。それはそれで、
それは覚悟として
喋、
はい、らないということを決めまして。
なるほど。
もう先生の話をいっぱい聞きたいんですが、五木寛之さんが人間の覚悟、新潮社、これはでも怖い本ですね。
ああそうかもしれませんね、私もちょっとこれを書くときには覚悟がいった本なんです。
はい、
ですからこれまで大河の一滴とか、いろいろ本も書いてきましたけど、生きるヒントとか、今度はちょっと覚悟して書かなきゃなという、そういう感じがありまして、新書ですからもう本当に吹けば飛ぶような小さな本ですけどね、その中に自分の覚悟をちらっとこう衣の下から本音を覗かせたという、そういう感じの本なんですね。
だから読者もこの間なんか朝日新聞かなんかで見たら、五木寛之さんの読者はどちらかというと、女性が半分ぐらいいるっていう珍しい、作家なんですけども、男性が実は今回の五木寛之人間の覚悟は読者が多いと。
そうですね。
それは分かるような気がするんですね。だってこう書いてあるんですよ、ラジオ機の皆さん、その最悪の時代が来るぞ来るぞではなく今来てしまったのです、明けない白夜のような鬱の時代は10年や20年では終わらない、50年は続くだろう。地獄の入り口の門がギギギと音を立てて開き始めている実感がある。なんかもうこう、だんだん呼吸困難になるようなすごい迫力。
ただ一番最後にその昼と夜の違いがあって、夜は夜でやっぱりね魅力のある時代ですから、下り坂と同じでね、夜の時代を戦後のイギリスの作家のコリン・ウィルソンという人が口笛を吹きながら夜を行けっていう言葉を残してるんです。ああいいなと思って、それがずっと心に残ってましてね、判断としては悲観的、徹底的に悲観的、行動としては楽観的っていう、ですから必ずしもダメだっていう絶望の本ではなくて、そういう鬱の時代、最悪の時代に何とでもして生きていかなきゃいけない、その生きるヒントはどこにあるのかっていうのことを一応はですね暗示しているようなつもりでいるんですけど、
もうまさに私のじゃあ受け止め方は間違いでなかったと思
う。いやもうそれは本当に本の核心をついた言葉だと思いますね。嬉しいです。
書き出しはもう本当にこれは覚悟がいるぞと、 お前覚悟してるのかとこう揺さぶられて、してない。全然できてない。もういつもなんか期待と不安の狭間にこう、こんなもう60に近づいているにもかかわらず、まだもしかしたらいいことあるかもわかんないとか、あ、裏切られたとか、
うん、
こんな煩悩の中にさまよってていいのかと、もういいことなんかないんだよっていうふうに、むしろもう思い切った方がいいんじゃないかなって。
そうですね、どん底までですね、絶望のどん底までいっぺんそこまでつかないと、ドーンとそこで足を踏んで跳ね上がることはできないんですね。中くらいのところでふわふわしてたんじゃ、ジャンプすることもできませんから、
はい、
やっぱりその最低のところを確保した上で、そこへ足をつけてそこから飛び上がるっていう、そういうことじゃないかと思います。それにしても、まあ、例えば今の金融危機とか経済のなんとかとかいろいろありますよね。それからやっぱり自殺者が増えるだとか、まあ、いろんなことを言ってます。国際保健機構、
はい、
WHO って言うんですか、最近の統計で世界、地球上の人類の総人口の約 3% がうつ病だっていうね、そういう資料が出たのには僕も本当にびっくりしましてね。
はあ、世界総人口ってことはアフリカも中東も全部入れてですか。
それは難民キャンプにいる人はうつですよ。それはそうですよね。ですからそういう人たちを全部ひっくるめて約 3% がうつの状態にあるんだと言われれば、これはもう人類の歴史始まって以来のうつの時代が今やってきていると。それはもうグリーンスパンが言うように100年に一度じゃなくてね、ルネッサンス以来の500年に一度のなんかこう価値の大転換期にあるというのが、僕の小説家としての床屋正談ですけど、判断なんですけどね、大体当たるんですよ。
あ、そうですね。あの、うつといえば、その五木ひろゆきさんが、僕どう考えてもずっとデビューして以来、あのこの文学者として、それから、まあカルチャーの世界のヒーローとして4番バッターを続けてるにもかかわらず、何度かうつ状態に見舞われたことがあるってのは本当なんですか。
やっぱりありますね。ありますどころではなくて、もう本当に、まあ、もういっそのことを死んでしまいたいと思うようなことを繰り返して考えてみますと、障害に3度ぐらいはありましたね。物書きになって2度ありましたね。自分で自ら死を選ぶみたいな気持ちになった時が2度ありましたね。
ぜひ教えていただきたいんですけども、五木ひろゆきですよ、ずっとあの4番バッターで、世間の注目を浴びヒット作を出し続け、その一方でそのある種のエンターテインの世界でも名を成してる、まあ、今で言うと僕らにとってはキムタクみたいな感じの存在の時期もあったんですが、その人がどういう瞬間に、僕名誉もあり、それから力もあり、要するに名声もお金もあり何もありで、うつ状態になるっていうことがあるんですね。
ありますね。やっぱりそれで今から考えてみると、それは結果なんですけども、はい、3年ずつ仕事の現場から身を引いて、
はい、
京都へ移動して休んでるんですね。でその間は、まあ、当時週刊朝日で大橋巨泉さんが対談をやってたんです。で、はい、そこでもうちょっとつらいから 2,3 年休みたいと思うっつったら、まあ、特ダネのような形でね、
はい、
流行作家が救出って大きな記事が出て、もう後に戻れなくなっちまってね、3年ずつ2回休みました。ですから、まあ、物書きになって45年、ライターとしては50年なんですけども、はい、6年は休んでますね。
そうですか、
はい、完全休出の形で、で現場からこう退くときに、いわゆる編集者とか周りの仲間とか、戻ってこれるほど甘くないよってね、いわゆる本当の文学作品を書いてる純文学の作家のような、そういう作家ならともかく、エンターテインメントをやってる人間が3年も休んで現場離れて、後でね、椅子が残ってると思うの大間違いだっていうふうに先輩やなんかからみんなから言われましたけどね。でも僕はやっぱりいいっていう、まあダメだったらもう一遍新人賞応募するとか言って、ね、生意気なこと言ってやめたんですけどね。
ああ、そうですか。
それがまあ良かったですね。現場から退いて休んで、今でいう心の病で長期休暇を取るっていう労災の認定を受けたようなもんなんです。
サラリーマンだったらそうだったっすね。
そうですね。
で復職をするわけですね。
できました、なんとか。
戻ってくるときに怖くないもんですか。
結局書くのは嫌だっていう状態から何かその書こうという気になって戻ってくるときに戒厳令の夜とかですね、はい、そういう二つ風の王国っていうのもありますけども、休んでる間にポチポチ少しずつこう万年筆を握りたいなという気持ちが、まあ、1年2年経つうちに高じてきて、やっぱり休んだの正解でしたね。
そうですね、はい、
ですから本当に今ね、あの心の病というのがなかなか、あの労災っていうのは認定が難しいんですけども、最近は堂々と認定されるし、あのちっとも恥ずかしいことも何でもないんで、もう本当にそういう悩みを抱えてらっしゃる方はどんどん休職すればね、ワークシェアリングもできるし。
そうですね、もう今回俺が休むから君働いてくれよと。そうそうそう、君がダメだったら僕が今度働くよと。
そうですそうです、スキンでも行ってる方が心のあれにはいいんじゃないですか。